先週はですね、この教会の2016年度のスローガンになる御言葉を分かち合いました。約束の知恵という同じテーマですけれど、置かれている状況は全然違いますよという話です。去年の約束の地というのは約束の地へ向かう過程でも、今年の約束の地というのはカナンの地を目の前にして、その時私たちはどうするのかという状況の中での約束の地であります。その約束の地に入る時にどうしても戦わなくてはなりません。さまざまな状況から私たちは戦わなくてはならないんだけれど、まず私たち自身が戦える力をつけなくてはいけないと思います。戦える力がないのに戦う状況に置かれてしまったならば、恐れが来てしまう。だから私たちはまず自分自身を整える必要があるかなと思いまして、今年のメッセージをですね、シリーズでお語りしたいと思うんですけれど、テーマはですね、牧会カウンセリングです。聖書を開けたいと思いますけれど、第一ヨハネの3章の8節、開けられましたら私がお読みしたいと思います。罪を犯す者は悪魔から出たものである。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためである。アメン。今日はこのところからカウンセリングの序論ということで、共にですね、恵みを分かち合っていきたいと思います。これはあくまでもメッセージであって学びではありませんので、その点ですね、整理をしていただきたいと思うんですけれど、私たちはよくカウンセリングというね、言葉を聞きます。よく聞きます。でも、じゃあどういうことですか、カウンセリングってどういう意味ですかと聞かれたら、明確に答えられる人がどれくらいいるかなと思います。このカウンセリングという言葉を調べてみると、悩みを訴える人の相談に応じ、精神医学の立場から助言や指導をすることとありました。悩みを訴える人の相談に応じて、精神医学の立場から助言や指導をすること、すなわち悩んでいる人、不安心配な人を医学の立場から対応すること、それがカウンセリングというふうに定義づけられているようであります。もちろんですね、医学的なカウンセリング、医学的なアプローチというものは一定の効果を得ることもあります。医学的なアプローチによってある程度改善するようなこともあるでしょう。ひょっとしたら問題が解決するということもあるかもしれない。私たちは医学的なカウンセリングということについて否定してはいません。ですから、そのようなカウンセリングを受けるということに対して、クリスチャンが在籍感、後ろめたさを持つようなことはないということをまず知っていただきたいと思います。聖書を見ると、全ての権威は神様によって立てられているので、この世にある医者、政府、学校の先生、全てのものは神によって立てられている権威なので、私たちはその立てられている権威に従わなければならないと聖書で語られています。でも、医学的なカウンセリングということを認めつつも、現実的にはそれだけでは十分ではないというのも事実ですよね。悩みがあれば、苦しみがあれば、しんどいことがあれば、精神的に難しいことがあれば、じゃあみんな病院に行ってカウンセリング、それで解決するんだったらいいけれど、実際はそうではない。私たちには医学とともに霊的なアプローチが必要であります。例えば、悩みという問題についても、医学的なアプローチと霊的なアプローチが全く同じという時もあります。でも、同じ悩みということに対しても、霊的アプローチ、また医学的アプローチが全く違うという場合もあります。少なくないと思いますね。もちろん、医学的アプローチというものに対しても否定はしてはいない。もし医学的なカウンセリングによって解決されるならば、 そこで解決してもらえばいいと思います。でもそこで解決できない問題があります。病院で医学的に、またその専門家によっていくらカウンセリングを受けたとしても解決されない問題がありますよ。その問題に対しては霊的アプローチが必要であります。それらの霊的アプローチを含めて牧会カウンセリングというふうに位置づけております。もちろんこの教えはですね、聖書に基づいているものですので、皆さんもですねよく学んでいただければと思いますけれど、牧会という言葉がですね、牧会者、教会の牧師さん、教会のリーダーがすること、それが牧会と考えておられるかもしれないんですけれど、私たち一人一人は皆牧会者です。自分は誰かに導かれ、また誰かを導いている牧会者です。導かれているだけの人という人はほとんどいないと思いますよ。導かれつつ誰かを導いている。ですからある時には私たちは相談者にもなりうるし、また相談を聞くカウンセラーにもなりうるということなんですよね。私個人はですね、カウンセリングという言葉があんま好きではないんですよね。だからあえて相談という言葉を使わせていただきたいと思います。そしたらもうちょっと身近に感じられるかなと思いますけれど、私たちはよく相談したり、反対に相談に乗ってもらったりすることがあります。もちろん牧師だったらそういう働きが多いというのも事実でありますけれど、皆さん誰かから相談を受けたりすることありますよね。その時にしっかりとゴールを持たなくてはいけないということです。ゴールを持たなくてはいけない。聞く人は単なる同情する人であってはいけないんですよ。かわいそうやね、はあ、かわいそうや、大変、かわいそうやね、大変やね、どんなにどんなに同情したとしてもそれだけでは十分ではない。それは良いカウンセラーの姿ではないですよね。私たちは解決まで導いていく責任があります。こういうふうに聞くとですね、じゃあそんなカウンセラーもできないわって、相談なんか受けられないわ、解決まで導かなあかんの、私そんな解決持ってないですよって言われる人がほとんどだと思いますけれど、よく聞いていただきたいと思います。聞く人は解決まで導く責任があります。まず相談に乗る場合、絶対に必要なことは同じところに立つということです。同じところに立つということ、すなわち一旦その人たちの言葉を全面的に受け止める必要があるということです。途中でそれはどうかなと思っても何も言わないで一旦その話を全部受け止めるという必要があります。でももう一度言いますけれど、ここで重要なことは同情に徹することや解決を見出さないままで終わってはいけないということです。どんなに相手の言葉を受け入れても、どんなに相手の言葉を理解しても、同情や慰めや未解決のままで終わっては何の意味もないということですよ。解決まで導く責任というのはあくまでも聖書の原則に従って明確な方向づけを与えることです。あらゆる問題を他の人が背負うべきではありません。よく知っていただきたい。この人が悩んでいるその悩みに対して誰かが代わりに背負ってあげる必要はないということです。このように語るとこの人なんか冷たいなと思われるかもしれないけれど、私たちは他人の荷物を背負えるほど強くはない。他人のゴミを拾ってはいけない。今私が読んでいる本がですね、なぜ人は他人のゴミを拾ってしまうのかという本を今読んでいるんですけれど、人は 他人のゴミを拾ってしまう、他人の重荷を背負ってしまう、重荷を背負ってしまう、重荷を背負ってしまう、そして気がついたら自分自身が潰れているというね、そういう状態が少なくない。その人の重荷はその人が背負わなくてはいけない。あくまでも解決するのはその人自身です。その人自身です。皆さん自身です。私自身です。じゃあ問題を聞く人の役割は何ですか？解決するのがその人自身であるというならば、じゃあ私たちは何をしたらいいんですか？何をすべきなんですか？それは解決への道筋を示すことです。道筋を示すこと。次に大事なことは、相談して来られる人の問題点を完全に理解するまでは何も口出ししてはいけないということですよ。理解していただけますでしょうか？この人の問題は一体どこにあるんだろうか、この人が悩んでいるその悩みの根底は一体何だろうか、そのことが分かるまでは私たちは安易に口を開いてはいけない。また一回こういうふうにしてみたらどうっていう方向づけをしてもいけない。このことを踏まえると私たちはおのずと時間をかけて聞く人になります。また質問をしたり相談者の問題の根底を探る必要があるということですよね。この点を考えると私たちはよく聞ける人でなくてはならない。よく聞ける人でなくてはならない。私が学んだ牧会カウンセリングでは 90% 聞きなさい、 90% 聞いて 10% のあなたの言葉にインパクトを与えなさい、影響力を与えなさいという学びを受けたことがありますけれど、私たちは聞かなくてはいけない、聞く人でなくてはならない。聖書もまた、人はすべて聞くに早く、聞くに早くということはよく聞く、そして語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。心痛い人もね、私も含めてですけれど、よく聞く、そしてじっくり話をする、そして怒るに遅い。でも時々私たちは反対に話をよく聞かないで思ったことを言ってしまう、話を途中まで聞いてまだ終わってないように言ってしまうというような弱さがあります。でも聖書はそれではいけないと書かれています。私たちは何かを言う前に聞くべきことを本当に聞く必要があります。問題の根底がはっきりしていない状態で解決に導くようなアドバイスをしてはいけない。それは中途半端な導きになってしまいます。それは時としてその場しのぎの解決でしか過ぎない。もう傷があったらバンドエッド貼っときなさい、つばつけときなさい、薬塗っときなさいよと言っているだけであって、どうして怪我をするのかというところを探らなかったら、その人はまた同じ怪我をします。その傷が治ったらバンドエッド外れたらまた同じ傷をします。なぜ、どうして怪我をするようなことをするんですかということが分かっていないので同じことを繰り返します。人は根本的な解決を得ない限り同じことを繰り返すものです。イエス様は応急処置を嫌われるお方ですよ。イエス様は根本的治療を願っておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。根本的治療というと、やっぱ怖いですよね。神様から根本的治療されるということは非常に怖い、何されるんやろという怖さはありますけれど、でも神様がなさることは常に私たちにとって必要であり良いことであることを心から感謝したいと思います。私たちがもし話を聞く立場になった時に一番大事じゃないかなと思うこと、それは常に祈り心を持って聖霊様の働きを求めることです。 私たちの知恵、経験、理解だけでは解決できないことがほとんどです。また自分たちの知恵、考え、経験だけでは語ってはいけないことが多いです。私は今までこうだったからこうなんですよ、こうだったからこうじゃないんですか、ということではないことの方が多い。私たちが求めなければならないもの、それは聖霊様の働きであります。聖霊様ご自身が問題の根底を示してくださるその時まで私たちは語ってはいけない。聖霊様はその人の問題の深み、問題の根底、そのことを示してくださるお方であるということを心から感謝します。それはその人が罪によって責められるということではなくて、根底から治療することによって新しく作り変えることが神様の御心なんですよ。だから私たちは神様に責められるとき嫌な気持ちになってはいけないしよ、感謝します、ありがとうございます、あなたに責められるとき私は心を悔い改めて神の前に立つことができることをありがとうございます。そのようにして私たちは神の前に立ちたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖霊様に教えられながら、この問題に罪の根があるかないか、悔い改める必要があるのかないのか、また神様からのものかサタンからのものなのかということも聖霊様に示していただかなくてはいけないと思います。御言葉を用いて導く時もですね、決して御言葉を乱用してはいけない。御言葉を自分なりの解釈で適用させてはいけない。今牧会カウンセリングをねメッセージしておりますけれど、私たちは時々自分で自分をカウンセリングするということがあります。よくあります。私も自分で自分をカウンセリングすることがあります。皆さんも知らない間で自分で自分をカウンセリングしているということがあるんじゃないですか。ある時には変わらなければならない、こうしなければならないという時に御言葉をちょっと持ってきて、神の愛が何とかかんとかとか言いながらですね、その罪に打ち勝とうとしないというようなこともあります。私たちは御言葉を乱用してはいけません。それを間違えると御言葉の霊性が失われてしまいます。聖書は神の霊によって書かれたものだから、神の霊によって読まなくてはいけない。アーメンでしょうか。人間的な思い考えによって私たちは御言葉の解釈をすることはできないということを知っていただきたいと思います。神の前に正しく立つならば、主の御心にかなった痛みであるならば、必ず逃れる道を主が備えてくださっていることを心から感謝したいと思います。もちろんですね、私たち相談を受けたりする時にですね、ただ聞いているだけしかできないということも少なくないですよね。でもこの時よく知っていただきたい、私たちが話を聞く時にただ聞いているだけということもあるけれど、もちろんそんなことはたくさんあります。でもそれはあくまでただ聞いているという状況が必要だからという時もあります。ただ聞いているだけというのは、その聞いているだけという状況が必要だからということがあります。でもある人は沈黙が怖い、二人にいる時沈黙が怖い、何も語らない、何も言わない、何の音もない、静まり返っているその状況が怖い。何とかしなければ、この沈黙を、この沈黙を何とか打ち破らなければ。そして人は取り繕うような言葉を安易に語ってしまう。今それ言うみたいな、そういう言葉を語ってしまって相手に傷を与えてしまうということも少なくない。もし何を言っていいかわからない状況になったら、何も言わないということが最善です。これ大事です、本当に大事です。私たちは何を言ったらいいかわからないときいっぱいあります。 人から話を聞くとき、相談されるとき、悩みを打ち明けられるとき、罪を告白されるとき、私たちはどのように対応したらいいか分からないとき、いっぱいあります。牧師であっても、どんなに人生の経験を積んでいる人であったとしても、どのような声をかけていいのか分からないことがいっぱいあります。でもその時に何か知ったかぶって言葉をかけるよりは、何も言わないことが最善です。申し訳ない、私はあなたに話をする言葉を持ち合わせていません、でも祈らせていただきます。何十人に何百人に私はその言葉を語ってきたかわからない。その都度自分の無能さ、力のなさ、経験のなさ、いろんなことを思わされながら神に祈っております。また問題の内容によって他の人が関係している場合は、片方だけの話を聞くのではなくて、必ず両方の人の話を聞いてください。片方だけの話だけ聞いていたら本当のことはわからない。でもある統計の中で、最初に聞いた人の言葉の方を多く信じるそうです。両者の言葉を聞くときに、最初の人の言葉は先入観がない。でもこの言葉を聞いて次の人の言葉を聞いたときに、あれ違うな、あれ違うな、聞いたことと違うな、どういうことやろうという先入観がある。私たちが聞くものであるとき、絶対に持ってはならないもの、それは先入観です。こっちから話を聞くとき、真っ白で聞いてください。こっちから話を聞くとき、真っ白で聞いてください。そしてどちらが正しいのかどうなのかということを判断しなくてはいけない。私たちは公平でなくてはいけないと思います。箴言の15章の28節にはこのような御言葉があります。正しい者の心は答えるべきことを考える。悪しき者の口は悪を吐き出す。また箴言18章の13節、ことをよく聞かないで答える者は愚かであって恥をこむる。話をよく聞かないで答える者は愚かであって最終的には恥かくよって。私もこれで何度恥かいてきたかわからない。本当にこの御言葉は真実ですから、感謝します。よく話を聞く人になっていただきたい。特に男性陣は難しいですよね。分かったから結論言うて。女の人はね、今日ねこんなことがあってね、こんなことがあって、そしてねこんなんがあって、こんなんがあって、もうその間にイライラするんですよ。ほんで結論どうなったと言いたい。結論を聞いたらこのことこのことの話が聞ける状態になる、心がね。でも大事なことは、何を言うか何を聞くかということ以上に、神様の愛が私たちの中にあるんですかということが一番大事です。どんなに国会カウンセリングを学んだとしても、私たちの中に愛がなかったら、カウンセリングの意味が何があるんですか。相談することの意味が何があるんですか。愛もない人に、皆さん愛のない人に相談したら大変なことになりますよ。裁かれますよ。でも慰められることだけがまた愛ではない。愛のあるところに聖霊様が働かれます。愛のある人の言葉には聖霊様が働かれます。神は愛だからであります。そして先週お語りしたと思いますけれど、愛のある人だけが本当の柔和さを生み出すことができる、謙遜になることができる。前回もお語りしました。聖書が語る柔和というのは、神様の前に心から取りなすことができる人のことです。心から心配して、心から思って取りなすことのできる人、それが本当の意味で柔和な人ですよ。モーセがそうでした。イエス様がそうでした。そして私たちもそうあるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。良いカウンセラーは良い取りなし手でなくてはいけない。祈りもしないのに聞いてどうするんですか。皆さん考えたことあります？祈りもしないのに話聞いて、あ、分かった、 OKOK、 わかりました、祈りますねと言ってもらえるだけでどれだけ安心するか。良いカウンセラーは良い祈り手でなくてはならないと思いますよ。祈れない人に話をすることは危険なことです。牧会カウンセリングのゴールというのは自分が解決方法を答えてあげることではありません。私はよく言われます。話をした時にどうしたらいいですか、答えを教えてください。でも話を聞く人、それが私に限らず皆さんもそういう立場になった時に答えを持ち合わせているわけではないということです。私たちはどこまでも相談をしてきた人をイエス様のもとに導いていくこと、それが私たちの仕事ですよ。私たちカウンセラーの仕事は話を聞いて聞いて聞いて聞いて、そしてそれを一切をイエス様のもとに委ねること、イエス様のところに持っていくこと、その道を示すこと、それが良いカウンセラーの良い取りなしの姿であるということを知っていただきたいと思います。相談者をイエス・キリストに導いて神の前に立たせて神様に心を向けさせることができた時、カウンセラーの役割は終わります。それが聞く者が持つ解決までの責任ですよ。自分が何かいい言葉を言い、アドバイスをし、そして導きをしたから、ああこれ解決したね、そうではない。それは応急処置です。話してなんか慰められて励まされて怒られて、それ全部応急処置です。もし私が話をし、また皆さんが話をする中で最終的にイエス様に心が向かなかったら、そのカウンセリングは失敗です。その相談は失敗です。もちろん一度話しただけで、また二度話しただけで済むわけではないでしょう。いや、一度話しただけで二度話しただけで済む場合もあるけれど、多くの場合長い時間をかけて導かなくてはならないということがあります。でもここで大切なこと、それは相談してきた人が本当に問題の解決を望んでいるんですか、どうなんですかということを知ることです。それが問題です。この人は本当に変わりたいと思っているのか、聞く耳があるのか、行動する気持ちがあるのか。もし相談者にその気持ちがなければ、全ては無駄な時間になってしまいます。またそのような時間を持つべきではない。それはただ単に愚痴を言わせてしまうだけの時間だから、罪を犯させてしまうだけの時間になってしまうので、変わろうという気があって話を聞くのはいいけれど、変わろうという気がなくてただ言うだけの話は聞く必要はないです。私たちは動かない山を押すような行為をしてはいけない。それは多くの労力を費やすけれど効果を得ることができない。皆さんもよくご存知だと思いますけれど、一番最も優れたカウンセラーはイエス様ですよね。イザヤ書の中にも良いカウンセラーというふうにね、イエス様のことが予言されていますけれど、人にはできなくても神様にできないことはない。これすごい御言葉だと思いますよ。人にはできなくても神にはできないことがない。人には解決できなくても神には解決できない問題がない。神様には大きすぎるとか難しすぎるとかという問題はないということを知っていただきたい。人間は悩むでしょう、苦しむでしょう、どうしようって頭を抱えるでしょう。でも神様が皆さんの苦しみ悲しみ問題を聞いてどうしようと言われることは絶対にないということを知ってください。人にはできなくても神にできないことはないからです。だから人間がグダグダやっているよりも神様に導くことが最善であり最良の策であるということを しっかりと知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そしてすでにイエス様がこの地に来られて全てが完了したと言われました。十字架の上でイエス様が全ては完了したって、この言葉をもう一度考えたいと思うんですけれど、全てが完了した、すなわちイエス様がこの地上でやり残したことは何もないということですよ。何もないということ。主は私たちの霊と魂、肉体を全ての破壊から束縛から解放するために来てくださいました。いいですか。イエス様は私たちを解放するために来てくださったんです。最初に読んだ御言葉にあるように、神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためであるって。そしてイエス様は完了したと言われた。持っている問題の根はすでに断ち切られているということを知っていただきたい。イエス様が復活されたことによってサタンの頭はすでに砕かれているということを知っていただきたい。全ての問題はすでに解決しているんです。ここに解決があったら、私たちはここら辺にいてどうしようどうしようどうしようと言っているけれど、私たちがイエス様のところに行ったらそこが解決です。解決の地です。そこに行かなくてどうしよう、ああしてみようかこうしてみようかこうしてみようかああしてみようかと言っているから、私たちはいつまでも同じところで苦しまなくてはならないんです。解決したいならばイエス様のところに行くべきです。サタンの頭は砕かれています。罪の根は、問題の根は断ち切られています。あとはイエス様を信頼して前進して進んでいけるかどうかにかかっています。でもそのように思えない人もいます。教会には強い人がおり弱い人がいる。聖書がそのことを教えています。弱い人は自分が弱いからといって自分を卑下する必要はありません。強い者が弱い者を補いなさいと語っていますよね。そして強い者はおごってはいけない、高ぶってはいけない、弱い者をかばしなさい。かばって何ですか。祈りなさいということです。私の大好きな御言葉ですけれど、イザヤ書の42章の3節、このような御言葉があります。傷ついた足を折ることなく、このぐらい刀身を消すこともなく、真実をもって道を示されるお方であるということを心から感謝したいと思います。イエス様のことです。傷ついた足って何ですか。川でね、よく長いのありますよね、あれ足折れかかっててこんなになって倒れてるやつ。人間が見たら折れてんのか折れてないのかはっきりしないのに、もう抜いてしまえと言いたくなるけれど、イエス様はそれを抜かない。このぐらい灯芯、灯芯って何ですか。明かりですよね、ランプです。ランプがこのぐらかったら何の役に立つんですか。つくかつかへんかはっきりしないのに、壊れてるのか壊れてへんのかはっきりしないのにと思うような灯芯であっても、主はその火を消さないと言われました。言い換えれば、どんなに傷ついている人でも、どんなに傷んでいる人でも、どんなに辛い状況の中にあって何にも今はできませんというような人であったとしても、主は真実をもって道を示されるお方であるということを心から感謝します。主にとってどのような状況であっても皆さんは大切な人です。主は私たちのために死んでくださった、皆さんのために死んでくださったお方であります。一人一人は大切な人です。私たちがどのような状態であっても、主は道を示してくださるお方であるということを心から感謝します。その道を歩むかどうか、一歩を踏み出すかどうかを決めるのは私たちであり、また皆さんだと思います。いや、今自分は傷ついてるから、苦しいから、しんどいから、何にもすることができませんというのは嘘です。いや、このぐらい等身だから、もう何の役にも立ちません、もうどうしようもありませんというのも嘘です。主はそのような人にも真実を持って 道を示してくださるお方でありますから心から感謝します。もうしんどいんです、疲れているんです、苦しいんです、悩んでいるんです、もうどうしたらいいかわからないんですという時、顔を上げてみてください。主が道を備えてくださっていることを感謝します。イエス様は行け行けという人にも道を備えられます。でももうダメですという人にも道を備えてくださっているということを心から感謝します。最後になりますけれど、主は誰よりも私たちの生活の全部の領域において健康であるようにと願っておられます。私たちの生活の全領域というのは霊的にもまた知的にも情緒的にも肉体的にもそして社会的立場における健康であります。反対に最もその部分に攻撃を仕掛けてくるのがサタンです。神様が祝福したいと思っておられるその分野に対して最も攻撃が激しくなる。それは今も昔も変わらない。イエス様はなぜあんなに苦しまなくてはならなかったんですか。あんなに鞭打たれなくてはならなかったんですか。あんなにむごい死に方をしなくてはならなかったんですか。最も恵みのあるところに彼らは攻撃を仕掛けていく。神様が祝福したいというその領域において敵はあらゆる攻撃を仕掛けてきます。でも忘れないでいただきたい、サタンはすでに裁かれています。その頭は砕かれています。だから私たちは必要以上にサタンを恐れる必要はありません。いいですか。恐れは神様から出ているものではないからです。神は平安を与えてくださいます。恐れはサタンがもたらすものです。必要以上に私たちはサタンの働き、サタンの攻撃を恐れる必要はない。必要以上に恐れることによってそれは悪魔にまんまとやられているんです。私たちのサタンに対する対応は認めて無視すること、認めて無視をすること、これは無知であるということとは違います。サタンがどういう働きをし、どういう攻撃を仕掛けてき、どういう存在なのかということを知らないということは危険なことです。これは危険です。敵に対して無知であってはいけない。でもその存在、その働きをしっかりと認めた上で過剰に反応しないでください。悪魔を意識することから彼らの働きが始まっているからです。働いてるよ、お前の人生に働いてるよ、今お前に働いてるよ、お前の人生に、環境に、状況に働いてるよ。私たちの心が神から離れている時です。サタンにフォーカスを当ててはいけない。神にフォーカスを向けなくてはいけない。もし私たちがサタンの働きを認めた時、自分の人生に、自分の働きに、自分の歩みの中で明らかにサタンが今働いているということを認めた時、私たちがしなくてはならないことがあります。それは主に従うということです。聖書を語っています。ヤコブの4章の7節、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろうと語られていますよ。私たちは悪魔の働きがあるということを感じながら、このサタンめ断ち切ると言ってもですね、一番強い盾はイエス・キリストです。私たちが一体何をもってサタンと戦うことができると思いますか。とんでもないことですよ、とんでもない。あの祭司の息子たちがイエス・キリストの皆によって悪霊出て行けって言った時に、私はイエスも知ってる、パウロも知ってる、でもお前は何者だって、イエス・キリストに立つ信仰もない、神の側に立つ信仰もない、お前は何者だって、彼らは悪霊にめちゃくちゃにされて逃げていきました。私たちはイエス・キリスト抜きで戦うことはできない。イエス様に従うことをなくして戦うことはできない。主に従いなさい。 主に従いなさい、主に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。アーメンでしょうか。神様に従順でありたいと思います。アメリカに行った時でしょうか、このようなメッセージを聞きました。この世には2種類のクリスチャンがいる。1種類は神を愛するクリスチャン、もう1種類は神に従うクリスチャン。イエスの弟子とは神を愛するクリスチャンではなくて神に従うクリスチャンだと。私たちがどんな相談を受け、どんなに悩みがあり、どんなに苦しんでいても、最も素晴らしいカウンセラーであるイエス様のところに導いていかなければ、私たちが立たされている意味はありません。私たちがもし自分は良いカウンセラーになりたいと本当に願っているならば、ああこの人と話をしたらイエス様って素晴らしいなっていうことが分かりました、ああイエス様がいるから大丈夫って思いました、ああイエス様もっと信頼してみようと思いました、それは良いカウンセラーです。今日私たち一人一人がそのような存在になっていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。愛するイエス様、あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにして牧会カウンセリングというテーマで御言葉を分かち合いましたけれど、これは単にやり方や方法を学ぶということではなくて、私たちの最も素晴らしい良いカウンセラーであるイエス・キリストにどのようにして導いていけばよいのか、また私たち自身もどのようにして向かわなければならないのか、あらゆる妨害を断ち切って神に従っていくことができるようにあなたが助け導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。